Well, good afternoon, everyone.
皆さん、こんにちは。
Yeah, the weather's starting to cool down a bit, and it's starting to feel a bit like autumn.
少しずつ風とか爽やかに涼しくなってきて、秋らしくなってきましたね。
And autumn is, of course, harvest season.
秋っていうと収穫の季節です。
Yeah, I actually also have a little church in the countryside.
私自身ですね、田舎の方に小さな教会持ってるんですね。
It's surrounded by rice paddy fields.
と田んぼに囲まれているんです。
And you can see now is about the time when they start to bring in the rice, start to harvest the crop.
そして今はその米の収穫を始める時期なんです。
Yeah, so we all know autumn is harvest time.
みんなこの秋っていうのは収穫の季節だっていうことを知ってます。
And the Bible also has a lot to say about this.
また聖書にでもでもその収穫のことがたくさん書かれています。
Yeah, God has actually given us the principles of nature in order to teach us some of His spiritual principles.
神様は私たちにこの自然の法則を与えてくださっているんですけれども、それはそれを通して私たちにこの霊的な法則を教えるためなんです。
And one of those spiritual principles is that of sowing and reaping.
でその一つにですね、種まきと刈り入れっていう法則があります。
Yeah, so we've probably all heard the phrase that you reap what you sow.
で皆さん聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけども、まいたものを刈り取るっていう言葉があります。
But this isn't just a coincidence of nature. This is actually a spiritual principle as well.
でこれは単なる自然の偶然ではなくて、実はですね、霊的な法則のことなんです。
Yes, we can actually understand a lot about God and about the spiritual principles of His kingdom by looking at the principles of the nature which He of course created.
私たちは神様が創造された、作られた自然の法則を見ることで、神様についてと、そして神様の御国の霊的法則についてたくさんのことを見ることができるんです。
Yeah, my message for today is actually on this same theme of sowing and reaping.
で、私の今日のメッセージなんですけれども、この種まきと刈り入れっていう同じテーマに基づいている。
Yeah, so the title is The Guaranteed Harvest.
このタイトルはですね、保証された収穫です。
Yeah, and of course, here we're not talking about a physical harvest, but more a spiritual harvest.
で、ここで言う収穫っていうのは農作物などの収穫のことじゃなくて、霊的な収穫のことを言っています。
Yeah, the message comes mainly from Psalm 126, but especially from verse 5.
で、今回のメッセージの元となっているところが、その詩篇の126編なんですけれども、特にその中の5節です。
It says, those who sow in tears shall reap with shouts of joy.
涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。
Now this isn't just a simple statement.
単なる宣言の言葉ではないんです。
This is actually a promise from God.
これは神様からの約束なんです。
And that's why my title is The Guaranteed Harvest.
だから私の今日のタイトルがその保証された収穫ってなってるんです。
Because God has actually promised that those who sow in tears will most definitely reap with shouts of joy.
なぜなら涙で種をまく人は必ず喜びの声で刈り取ることを神様が約束してくださったからなんです。
Yeah, so the spiritual harvest is guaranteed.
この霊的な収穫っていうものは保証されています。
But first I want to look at this joy.
でもまず最初にですね、この喜びについて見ていきたいと思うんです。
Yeah, this is my first point.
一番目のポイント。
It's the joy of salvation.
救いの喜びです。
So actually, if you read all of Psalm 126, you can understand that it's set against the background of the Israelites' release from captivity.
でこの詩篇126編をですね、全部読んでみると、その背景がですね、イスラエル人が捕囚から解放されたっていうことがわかるんです。
Yeah, the Old Testament Israelites actually spent 70 years living as slaves in captivity in Babylon.
旧約聖書においてイスラエル人はバビロンで70年間奴隷として生活していました。
And this psalm is set against the backdrop of their freedom.
この詩編は彼らが自由になったことを背景にしています。
And that's why they say in verse 3, the Lord has done great things for us, and we are filled with joy.
なのでこの3節でこういうふうに言ってるんですね。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだと。
Yeah, so this was the joy the Israelites experienced when they were freed from captivity.
これはですね、イスラエル人が捕囚から解放された時に経験した喜びのことなんです。
And then, if you read the New Testament, you can understand that this actually becomes an analogy for us and for our freedom in Christ.
そして今度新約聖書を読んでいくと、このことがですね、私たちにとってとまたキリストにある私たちの自由の例えとなっているということがわかります。
Yes, so we are forgiven, we are purified, and we are set free when we receive Jesus as our Lord and Savior.
私たちはイエス・キリストを自分の主として迎えたときに許され、清められ、自由となるんです。
This is the joy of salvation, the joy we experience as Christians.
これが救いの喜びで、のクリスチャンとして経験する喜びなんです。
So every single believer in Jesus can actually say from their heart, the Lord has done great things for me, and I am filled with joy.
イエス様を信じるすべての人はですね、なのでその主は私のために大いなることをなされ、私は喜びで満ちているっていうことを心から言えるようになるんです。
Yeah, these great things include the forgiveness of our sins, the ability to have a relationship with God, and of course the gift of eternal life.
そしてこの大いなることっていうことには、罪の許し、神様と関係が持てること。そして永遠の命っていう贈り物、この3つが含まれています。
Each one of these things could be described as a great thing, but when you put them all together, God really has done great things for us.
これら一つ一つを見ていくと、それぞれにも素晴らしいこと、大いなることって言えるんですけれども、それすべて合わせると、本当に神様は私たちのために素晴らしいこと、大いなることをしてくださったんだということが言えます。
And so we have this.Joy that fills our hearts with God's peace.
だから私たちは神様の平安で心を満たすこの喜びを持っているんです。
And this was actually the whole purpose of Jesus's teaching.
これが実際はイエス様の教え全体の目的だったんです。
That we might be filled with His joy.
それは私たちが主の喜びに満たされるっていう目的でした。
It says in John 15 verse 11.
ヨハネの福音書15章の11節。
These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full.
私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。
Yeah, so you can see that it was Jesus's intention for us to be full with his joy.
私たちが主の喜びに満ちたものになることが、イエス様の意図だったんです。
This was the purpose of his teaching.
それがイエス様の教えの目的でした。
Which means that we can know with 100% certainty that when we follow the teachings of Jesus, we will most definitely experience his joy.
ということは、私たちがイエス様の主の教えに従うときに、主の喜びを経験することを 100% の確信を持って知ることができるということなんです。
Yeah, this is the joy of Jesus.
それがイエス様の喜びなんです。
He says here that my joy may be in you.
イエス様はここで私の喜びがあなた方のうちにあるようにと言われています。
So this is a perfect joy.
完璧な喜びです。
It's a joy that satisfies every desire of our heart.
私たちの心の願いすべてを満たしてくれる喜び。
It's a joy that only Jesus can provide, which means it's unlike any other joy we can ever experience on this earth.
イエス様だけが与えることのできる喜びであって、私たちがこの地上で経験することのできる他のどんな喜びとも異なるものなんです。
And then, of course, when you experience this joy for yourself, it then becomes your heart to share it with your family, your friends, and those around you.
そして私たちがこの喜び、この素晴らしい救いの喜びを経験するとですね、 自分の家族や友達、周りの人たちにもそれをシェアしたいって思うように、そのような心が持つようになります。
Yes, we begin to experience even more joy by seeing those around you set free.
そしてその人たちがですね、今度解放されるのを見ていくにつれて、自分の心もまた喜びでもっと満たされていくようになるんです。
Yeah, and the more you actually pray for this, the more you pray for your friends and your family, the more you start to see them from Jesus' perspective.
そして自分の友達とか家族が救われるように祈れば祈るほど、もっとイエス様の視点でその人たちを見ることができるようになっていきます。
And this is getting into my second point.
それで私の今日の2番目のポイントにつながっていきます。
This is what it means to become one with God's heart.
これが神様の心と一つになるっていうことなんですけれども、
It's to want what God wants and to want to do what God wants you to do.
神様が望んでいることを自分も望むようになり、そして神様が私たちにしてほしいということも自分もやりたいと思うようになることなんです。
Yeah, we can actually understand something of the heart of Jesus by looking at Matthew 9, verses 36 to 38.
マタイの福音書9章の36節から38節を読んでみると、ここでイエス様の心がわかるんです。
Jesus, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd.Then he said to his disciples, The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send workers into his harvest field.
また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。
So Jesus was filled with love and compassion for these people.
イエス様はその人たちに対して愛と憐れみに満ちていたんです。
He wanted nothing more than for them to be set free from sin.
彼らが罪から解放されることを何よりも望んでおられました。
And so he commanded his disciples to pray for the spiritual harvest.
だから弟子たちに霊的な収穫のために祈るようにと命じられたんです。
And as Christians, this should be our heart as well.
同じようにですね、私たちクリスチャンもこれが同じような心を持つべきなんです。
Yeah, to love people,
人を愛し、
to have compassion on them, and to pray for the spiritual harvest.
その人たちに対しての憐れみを持ち、そして霊的収穫のために祈ること。
Yeah, I actually believe a harvest is coming to KBF and to Japan.
私はですね、この収穫がこの KBF に、そして日本にやってくると信じています。
I believe God has been preparing the soil through the corona pandemic.
今回のこのコロナ禍を通してですね、この土壌、土をすごく神様が準備してくださってるって感じています。
Yeah, so the soil has been turned over, the seeds have been planted, and now the harvest is coming.
土がすごくひっくり返されて、そして耕されて、種が植えられて、そして今今度はこの収穫が訪れようとしている。
And we each all have a part to play in this.
そして私たち一人一人がそれぞれに果たす役割があるんです。
Yeah, it all starts with prayer.
で、その始まりは祈りからなんです。
Yeah, so prayer for your family, prayer for your friends, and like it says here, prayer for workers into the harvest field as well.
家族のために祈る、友達のために祈る、そしてこの聖書に書かれているように収穫の場で働く人たちのために祈ること。
Yeah, so this workers, this word here, this can mean pastors, missionaries, Christian workers.
で、ここで言っている働き手っていうのは牧師とか宣教師とかクリスチャンの働き人のこと。
There's actually a really great need for these in Japan.
日本にはですね、このような働き人が非常に必要となっています。
Yeah, they say the average age for a pastor in Japan is nearly 70.
日本におけるその牧師の平均年齢というのが70歳近いと言われています。
And there's only one missionary for every 64,000 people.
そしてですね、人口6万4千人に対して一人しか宣教師がいない状態なんです。
Yeah, there's a great need for Christian workers in Japan.
日本にはクリスチャンの働き人がとても必要です。
So definitely pray for this.
なのでそのために祈ってください。
But also don't forget this verse also includes each and every one of us.
でもこの聖書の言葉はですね、私たち一人一人も含まれているということも忘れないでください。
Yeah, everyone who is a believer in Jesus is a worker in the harvest field.
イエス様を信じている人はみんな収穫の場で働く人なんです。
We all have a part to play.
私たちみんなが果たすべき役割があります。
Yeah, not everyone is called to be a pastor, but everyone is called to be a witness.
すべての人が牧師に召されているわけではありません。でも、すべての人は証人となるように召されています。
We can all plant seeds in the hearts of the people around us.
私たちの周りの人たちにですね、その種をまき続けることができるんです。
And so as we pray for this harvest, we can actually contribute towards it in our own way.
そしてこの収穫のために祈るときに、私たちは自分たちのやり方でこの収穫に貢献していく、参加していくことができます。
And it's through this that we experience the real meaning of Psalm 126, verse 5.
そしてそのことを通して私たちは先ほど読んだ詩編の126編の5節を本当の意味で知るようになっていくんです。
Those who sow in tears shall reap with shouts of joy.
涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。
Yeah, so when you have a heart like Jesus to see people saved, you will experience times of tears and times of joy.
イエス様のように人が救われることを願う心を私たちが持つようになると、この涙と喜びの両方を経験するようになるんです。
Yeah, Jesus actually described the conditions of people's hearts as four different types of soil.
人々の心の状態のことをイエス様は4種類の土に例えられました。
And only one type of soil produced a bountiful harvest.
そして1種類の土だけが神様の豊かな収穫を得られるものでした。
So this means that there will always be disappointment in the sowing.
それはつまり種まきには必ず失望があるということなんです。
There will always be tears in the sowing.
この種まきには必ず涙があるんです。
Sometimes it takes decades for the root of God's word to take place, to take plant its roots in someone's heart.
神様の言葉の種がですね、誰かの心に深く根付いていくまでに何十年もかかる時があります。
Sometimes people gladly receive this word, but then the cares of this world choke it, and they fail to produce any fruit.
ある時はその喜んでその神様の言葉を受け取る。でもこの世の思い煩いとかに押しつぶされてしまって実を結べない時もあるんです。
And sometimes, like the rocky soil, the seeds just bounce off it.
ある時は岩だらけの土のようなところに種がまかれてそこから跳ね返ってしまう時もあるんです。
Yeah, so some people just flat out refuse to hear anything about God.
ある人は神様についてのことを話をもう絶対聞きたくないって拒絶する人たちもいます。
So which means that when you're working with God, when you're working with God towards His harvest, there will always be times of disappointment. But actually, the joy of the harvest far outweighs all of this.
ということはですね、その神様の収穫に向かって働いている時には、その失望がある時もあるんですけれども、その収穫の喜びっていうのも最後にはそれをその失望も超えるような喜びで満たされるようになるんです。
And this joy continues for all eternity.
そしてこの喜びは永遠に続くんです。
It says in the Bible that all of heaven rejoices at the salvation of a single soul.
聖書ではですね、一人の人間の魂が救われるとき、天のすべてが喜ぶと書いてあります。
And this is the greatest joy imaginable.
これは想像しうる中での最高の喜びです。
And we get to be a part of this by sharing our testimony.And by praying for those around us.
私たちはその一部になれるんですけれども、それは自分たちのその証を周りの人に伝えたり、そして周りの人々のために祈ることによってなんです。
It says in Galatians 6, verse 9.
ガラテヤ人への手紙の6章9節。
Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.
善を行うのに飽いてはいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになりますと書いてあります。
Now, like I mentioned earlier, this harvest is guaranteed.
で、先ほども言ったんですけれども、この収穫は保証されています。
It's a promise from God that if you work alongside Him, you will reap a reward.
これは神様からの約束なんですけれども、神様と一緒に働ければ、働いたら報いを受け取るっていうこと。
Yeah, you may not necessarily see it in this lifetime.
もしかしたらこの人生の歩んでいる中ではそのすべてを見ることはできないかもしれません。
But when you get to heaven, you will definitely see exactly how God used all of your prayers, your words, and your good deeds to bring people to Him.
でも天国に着いた時、自分たちの言葉とか祈りや良い行いを神様がどのようにして用いて、その周りの人々を神様に引き寄せられたかっていうのをはっきりと見るようになります。
And you'll be filled with this joy of the harvest.
そしてこの収穫の喜びで満たされるようになります。
And this is what it means to be one with God's heart.
それは神様の心と一つになるっていうことなんです。
To care for the salvation of other people.
他の人々の救いを大切にすること。
To love other people, to pray for them, and to point them to Jesus.
周りの人々を愛して、その人たちのために祈り、その人たちにイエス様を指し示していくことです。
And then when we become one with God's heart like this, we're guaranteed to flourish. We're guaranteed to produce fruit.
そして私たちがこのように神様の心と一つになっていくと、私たちは繁栄することが保証されて、また実を結ぶことも保証されていきます。
Which brings me to my third point.
それで3番目のポイントにつながっていきます。
Bearing fruit.
実を結ぶです。
So if your priorities are right, if God is number one in your life, you're guaranteed to produce fruit.
自分の優先順位が正しくて、神様が自分の人生で第一位であるならば、自分は皆さんは必ず実を結ぶようになります。
It says in John 15 verse 7.
ヨハネの福音書15章の7節。
If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you.
あなた方が私にとどまり、私の言葉があなたにとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。
Now this verse isn't talking about ask for whatever you want out of your own greed, and it will be done for you.
この言葉はですね、自分の欲望のままに欲しいものを何でも求めると、それが叶うっていうふうには言ってるんじゃないんです。
Don't forget the condition.
この条件のことを忘れないでください。
If you remain in me and my words remain in you,
あなたが私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるならなんです。
In other words, your priorities need to be right.
ということは、私たちのこの優先順位が正しくある必要があります。
Yeah, you need to be asking from the same heart and from the same priorities as God.
神様と同じ心で同じ優先順位で求める必要があるんです。
And God's greatest priority, God's number one priority is this spiritual harvest, this the salvation of souls.
そして神様の最優先事項、一番第一位としているものはこの霊的な収穫、つまり人の魂の救いなんです。
Yeah, so I can guarantee you that when this is your priority, you will bear fruit.
これを優先するとき、あなたは必ず実を結ぶようになると私は保証できます。
You can ask whatever you wish and it will be done for you.
何でもあなた方の欲しいものを求めれば、あなた方のためにそれが叶えられる。
And this is actually the main purpose of prayer.
で、そしてですね、これが実は祈りの主な目的なんです。
To get our hearts in line with God's heart.
私たちの心と神様の心を一致させるっていうことなんです。
Yeah, the Bible says that God knows what we need before we even ask for it.
聖書ではですね、神様は私たちが求める以前から私たちが必要なものを何でも知ってるっていうふうに書いています。
And we also know that God, as our loving heavenly Father, delights in giving us good things.
そしてまた神様は私たちの愛する天の父として私たちに良いものを与えることを喜ばれることも知っているんです。
So the main purpose of prayer isn't to tell God everything you want for Him to give it to you.
だから私たちのこの祈りの目的っていうのは自分の欲しいものを神様に伝える そして神様に与えてもらうことじゃないんです。
It's actually to align your heart with God's heart.
実際は私たちのこの心を神様の心と合わせていくことなんです。
Yeah, to align your wants with God's wants as well.
自分の望みを神様の望みに合わせること。
Yeah, it's as we pray, as we spend time in God's presence.That we begin to see things from his perspective.
そして私たちが祈るとき、神様の臨在の中で時間を過ごしていくときに、神様の視点から自分たちも物事を見れるようになります。
And when you see things from his perspective, when you're praying from the same priorities as God, you can ask for whatever you wish and it will be done for you.
そして神様の視点で物事を見て、神様と同じ心で祈っていくと、私たちの必要なものというか欲しいものを何でも求めると叶えられる。
Now, of course, as human beings, we can never do this perfectly.
もちろん人間として完璧にこれらのことができるわけじゃありません。
We can never be perfectly in line with God's heart, and so it will always seem like some of our prayers are going unanswered.
私たちの心が神様の心と完全に一致することができないのでいつもその祈りが答えられない時っていうものもあると思います。
But Jesus actually provides us with the perfect example.
でもイエス様は私たちに完璧な例をその示してくださっているんです。
Yeah, Jesus never had an unanswered prayer because he always prayed perfectly in line with God's heart.
イエス様はそのいつも神様の心と完全に一致して祈ってたので答えられないあの祈りというものはなかった。
Yeah, even to the point of sweating drops of blood in Gethsemane, Jesus prayed, "Not my will, but yours be done."
ゲセマネで汗が血のしずくのように落ちる時でさえ、イエス様は私の願いではなく御心の通りにしてくださいって祈ったんです。
And this should be our attitude in everything as well.
でこれが私たちのその取るべきあの心の態度なんです。
God first.
まず神様が第一番。
Not my will, but yours be done.
私の思いではなくて御心のままにしてください。
And when you delight yourself in God, and you delight yourself in following Him and obeying His word, you're guaranteed to bear fruit.
神様を喜びとして神様に従って、そして神様の言葉に従うことを自分の喜びとするときに、あなたは実を結ぶことが保証されています。
Psalm 1 verse 3 says,
詩編の一編の3節にこのようにあります。
That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers.
その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。
Now, this is another promise from God.
これも神様からの約束なんです。
And the verse before this actually explains that this person is the one who delights himself in God's word.
で、この今読んだ節の前の節ではですね、その人っていうのはどういう人かっていうことが説明されてるんですけど、それは神様の教えを喜びとする人なんです。
Yeah, so when God is number one in your life, when God is your priority,
神様が皆さんの自分のその最優先事項であり、神様が皆さんの人生の第一であるとき、
and when you have the same heart as Jesus, everything you do will prosper.
そしてイエス様と同じ心を持つときに、私たちのすることは何でも栄えるんです。
That's a promise from God.
それが神様からの約束です。
You will see the fruit.
実を見るようになります。
So not only is the harvest guaranteed, but we each individually are also guaranteed to bear fruit.
収穫が保証されているだけではなくて、実を結ぶことも保証されているんです。
And this happens when our hearts are in line with God's will.
それが起こるのは、私たちの心が神様の心と一つになるときなんです。
This is how we contribute to the spiritual harvest.
このようにして私たちは霊的な収穫に貢献していくことができます。
By becoming one with God's heart.
神様の心と一つになることによってです。
By praying, not my will, but yours be done.
の私の思いではなくて、あなたの御心のままにしてくださいと祈ることによってです。
By asking, not what do I want to do, but what would God want me to do in any given situation.
そして、どのような状況においても、 自分が何をしたいかではなくて、神様が私に何をしてほしいかを尋ねることによってなんです。
When we do this, we're guaranteed to bear fruit.
そうしていくと、私たちは必ず実を結ぶようになります。
We will be like a tree planted by streams of water.
私たちは水路のそばに植わった木のようになっていきます。
The Bible actually says that we will have rivers of living water flow from within us.
聖書には私たちは実際に自分の内から生ける水の川が流れ出るようになると書いてあるんです。
And this living water satisfies our every desire and produces the fruit of the Spirit in our lives.
そしてこの生ける水がですね、私たちのあらゆる渇きを満たして、私たちの人生に御霊の実を結ばせていくんです。
So love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.
愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。
And it's when people see these fruits of the Spirit in our lives that they begin to become drawn to Jesus.
そして周りの人たちがこのような実を私たちの生活の中に見るようになるときに、その人たちがイエス様にどんどん引き寄せられていくんです。
Let's close in prayer.
これで終わりにしてお祈りします。
Dear Heavenly Father,
天のお父さん。
Help us every day as we work towards your spiritual harvest.
あなたの霊的なその収穫に対して私たちが働いていくときに、本当にあなたの言葉、心と一つになることができるように助けてください。
Help us not to become discouraged.
そしていつもがっかりすることがないように助けてください。
And help us to have the same heart and the same priorities as you.
あなたと同じ心、そしてあなたと同じ優先順位を持つことができますように。
And through this, for other people in our lives to come to know you more and more.
そしてそのことを通して私たちの周りの人たちがもっとあなたのことを知っていくことができますように。
I pray these things in Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.
Fountain I drink from
ありがとうございます。
See you next week.
また来週。